榎本美奈の晩鐘楽コンサル、榎本美奈さんです。美奈さん、ようこそ。今回も3回目です。
はい、よろしくお願いいたします。
毎回この晩鐘楽について少しずつ学ばせていただいております。
はいはい、
まずはその晩鐘楽全般をちょっと簡単にお話しください。
はい、晩鐘楽の晩鐘というのは森羅万象の万象ということで、人間も自然の一つということで、この自然の中にある法則を人間にも当てはめて考えるのが万象学ということをお話ししてきました。
はい、万象学は生年月日から導き出す、
はい、
統計学でしたね。
そう
ね、
生年月日というと占いと思われるかもしれませんけれども、私の前で占いというのは NG というのがほぼ禁句定説になっておりまして、占いは当たるとか当たらないといってそこに主体性はないんですけれども、はい、万象学の場合は生年月日をもとにしたビッグデータの中からの統計学がベースになりますので、
はい、
自分がこうなりたいとかこれで成功したいっていうあなたの思いに基づいてコンサルティングをしながら、あなたの意思の決定を背中を押すといった感じが万象学コンサルティングとなります。
はい、1月2月3月ときました。まあこのビッグデータっていうのはすごいですよね。
はい、
同じ生年月日の方は、
はい、
宿命的には同じかもしれない、
ね、そうですね、宿命的には、はいはい、
でもそれぞれ場所生まれたところが違って、
はい、
運命は違ってくるっていうお話も、
はい、
ね、
はい、
していただきました。
はい、その通りです。
で、今日はですね、
はい、
皆さんはゲストをお連れくださいました。はい、ご紹介いただけますか。
はい、はい、私の、4年前にコロナの前ですが、初めてそのオアフに来て、お仕事というかでお知り合いになりました、とってもチャーミングなゆきさん、来ていただいてます。
どうぞよろしくお願いします。お招きいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。以前一度簡単に鑑定はさせていただいてたんですけれども、今回新たにもう少し深く、鑑定をさせていただいたので、ちょっとまあ今回のテーマにもぴったり当てはまる実は宿命の方なので、
はい、
はい、ちょっと来ていただきました。
じゃあゆきさんをちょっと参照に、
はい、
今日は学ばせていただくとよろしいでしょうか。
はいはいはい、
わかりました。じゃあ美奈先生、それではよろしくお願いします。
はい、わかりました。この万象学というのは生年月日をもとにそのおぎゃーと生まれた瞬間に神様から与えられた宿命を伝えすると言いましたけれども、この個性のようなものを中心とした、ご自身の取扱説明書と、それから独自の人生のタイミングを表したライフカレンダー、この2つをお作りしてるんですけれども、はい、今回はこのタイムタイミングの中で、実は誰にでも同じように来る注意が必要なタイミングと、誰にでもあるのですが、これが今回ゆきさんに当てはまるのですが、時期が違ったり、その時期が置かれている環境、立場によって起こる現象が違う特殊なタイミング、この二つについてお話ししたいと思います。
はい。誰にでもあり得るとおっしゃいました。
はい。はい、まずその一つ目の、誰にでも来るタイミング、同じように来るタイミングのお話を簡単にさせていただきますと、人生の運気において12を周期に2の単位で訪れる時があります。例えば12ヶ月に2ヶ月とか、12年に2年になります。
うん、
人によって何月から何月の2ヶ月とか、何年から何年の2年なのか、これは異なりますけれども、会員鑑定でもこの2つに関しては必ずお伝えさせていただいています。そしてこれは2年よりも2ヶ月の方が短い期間に現象的に集中して強く出ます。で、この時期というのは自発的な行動を控えて受け身に徹して過去の10年、10ヶ月、 の疲れを癒したり、次の10年、10ヶ月、成功になると書いて成功するための準備を行う時期になります。2ヶ月に関しては短い期間ですので、この期間に新しい賃貸契約やビジネス契約、そして引っ越しや転職などは NG。で、期間がもう2ヶ月で分かっているので、はい、もし契約書とかを書く場合には、この日程、日時を期間い外していただければ、
なるほど、
うん、OK って言って、書類上で、はい、OK になります。また、この期間は自分らしさが失われる時期でもあるので、この時期に決断したことは、2年や2ヶ月が過ぎ去った後に、なんであんなことを決断したんだろう、と後悔することにもなりますので、できる限り、引っ越しや転職、結婚なども、長期的な人生の岐路になるという決断は避けた方がいいって言われています。
ここまでその誰にでもある12のうちの2とか、
はい、
その、2年のうちの2ヶ月とか、うん、そういったのデータが
じゃあ12ヶ月の中の2ヶ月ですね。
12ヶ月の中の2ヶ月、
はいはい、
というのが、じゃあ自分の生年月日からもわかるわけなんですね。
はいはい、
なるほど。
これはもう本当に12年の中の2年っていうのは、まあ過ぎちゃってる人にとっては10年後とかになりますが、
ですね、
12ヶ月の方はあっという間に来てしまうので、はい、これは結構必ずその会員鑑定させていただいた方にもお伝えして、もしその時に引っ越しを考えていないかとか、何か新しいあのビジネスをスタートしないかっていうのを必ず質問とは別にあの聞いて、あの差し上げて、で、できればさっき申し上げたように契約書の日程をずらす、
ああ、なるほどね、
うん、そういうふうにあのアドバイスしております。
はい、まあ、あの時期が大変大切だっていう、まあ、ビジネスにおいても、
はい、
人生においても、
はい、
まあ、スタートやその何ですかクローズもそうですけど、
はい、
大切だってことですね。
そうですね、うん、昨日ちょっと実は鑑定させていただいた方は、はい、なんか今すごいトラブルが多くて、そしたら引っ越した時がやっぱりその彼女の悪い2年だったんですね。でも今なんか水の問題とかいろいろあって、ちょっと体も調子が悪いっていうので、またちょっとそれはいい時期を見て、あの動いた方がいいっていうことでアドバイス、
ちょっと辛抱の時期ってことになる。
そうですね、はい、はい、
まあ、じゃあ今自分に起こっていることが、
はい、
自分の生まれたその時、そしてその育ってきた環境によって今が作り上げられてるっていうこと、
うん、そうですね。あのこの2年2ヶ月に関してはもうその時は避けるべきっていう感じなので、うんうんうん、どなたでも、うん、あの同じように受け身で過ごしていただきたいっていうことが、うん、はい、あります。
タイミングが非常に大切なんですけれども、
はいはい、
ライフカレンダーっていう、
はい、
先ほどワードが出ましたけれども、
はい、
これをじゃあ、まあ、これフル鑑定になると思いますけど、こちらは。
あ、実はあの今日いらっしゃるゆきさんともご相談したんですけれども、はい、あのライフカレンダーには、まあ、いつ引っ越しをしたらいいとか、いつ日本に戻ったらいいとか、まあ、今回とってもあの質問の中で
多かったですか。
多かったです。もうほとんどの方が3つの中の質問の1つはそれがあったので、
うん、ハワイに来たもののじゃあ、うん、ハワイからどこに行くかとか、いつ行ったらいいのかっていうことですね。次のステージ、
そうです、そうです、うん、それなのでちょっとこの来月お話ししようと思ってるんですけれども、はい、このライフカレンダーはエキストラであのちょっとあのサービスするっていうサービスもまた考えておりますので、はい、それはちょっと来月その転機って言ってもそのあと場所を移すっていう方の、うん、あのお話をさせていただくときにまたあの追ってお伝えしたいと思います。
わかりました。さあ、そしてい
よいよ、
いよいよ、
うん、ちょっと特殊だっていうことですね。その先ほど言いました12のうちの2っていう周期で訪れるものとは違って、時期やその人が置かれた環境、立場によって独自の現象が起こるタイム、タイミングについてお話しさせていただきますね。ライフカレンダーというのは 1年ごと、例えば今年だったら2024年はこんな運気ですっていうことと、10年ごとの運気があります。まあ、運気というのは BGM のようなもので、どんな音楽がバックグラウンドに流れているのかっていう感じなんですけれども、でこの10年の塊が6個、つまり60年、60年というのは還暦ですよね、
はい、
ここが万象学では人生の折り返し地点になります。そしてこの60年の塊が2サイクル、つまり120年が宿命的には人間の一生と考えられているんですね、
うんうん、
でこの10年の塊が12個、つまり120年の中の一生の中で10年の塊が2つ、つまり20年だけある特殊な時があるんです、
うん、
でこれは12年の2年間に訪れるものとは違って、この20年が120年の中のどこになるのかっていうのは人によって違うんですね、
はい、
赤ちゃんの時に終わっちゃってる人もいるかもしれないですし、90過ぎてもう死んでしまってるっていう方も
120年の感じですからね。
そうです、そうなんです、うん、でこのためにこの20年の運気の規模も、捉えるべき運気の特徴も、最初にお話しした2年とか2ヶ月のものとはかなり違ってきてるんですね。で先ほどの2年とか2ヶ月のものっていうのはイメージはマイナスに取られがちなんですけれども、20年のものはまさに真逆で、平凡な人生に与えられた一時の栄華、うん、栄える花と書いて栄華っていうんですか、
はい、
栄華のようなものなんですね。で例えて言えば、人間の一生っていうのは土管の中で生きているようなもので、その20年だけこの土管から飛び出して上にも下にも自由に行ける感じなんです、
うん、
で運気的には土管という枠組みがなくなったとしても、サラリーマンのように会社といった枠組みとか、専業主婦のように家という枠組みがある場合は現象的には小さくなります。でも芸能人とかスポーツ選手、まあ、経営者、個人事業主などは大きな成功や変化が見られます、
はい、
大リーグで活躍したイチロー選手、そして、まあ、少し前とかだいぶ前になりましたなって今また再ブレイクしていますが、小室哲哉さんとか、昔よくハワイにいらしていたと聞いた、まあ年齢が上の方じゃないと知らないかもしれませんけど、千正夫さんといった方が不動産などで大儲けされた、この時がこの運気なんですね。
20年に入ってたん
ですね。20年に入ってたんです。
ハワイの、はい、この時代が。
はい、はい、はい。で、この20年が働き盛りの30から50代に来るのか、晩年か10代前後によるかによって、
うんうん、
まあ人は人に違うと思う、違いがあると思うんですけれども、この時期に入る前に何があったかによって、この起こることの意味が全く違うようになるんですね。
入る前ですね。
はい。
うんうんうん、
で、実は今回ゲストに来ていただいたゆきさんは、これが7年後。
これから
7年後。これから7年後に、この運気に入られるんですよね。
うんうん、びっくりしました。
びっくりしました。
ドキドキしました。7年後
実は私は今年からその運気に入ってしまうという、もう今ドキドキし続けて1月2月3月と来ております
そう、かりんさんにはコロナ前にお会いした4年前に2024年から全く違う人生が始まりますよってお伝えして、
軽く一言それを覚えてたんです私は。何が来るのかなと思ったら、ドーンとこの、まあ、始まる前にちょっとプライベートで ありまして、そして今年が始まっていて、まあ、今年は、まあ、年齢のせいもあって、皆さんにその20年耐えうるべく、まずは1年目は健康に気をつけなさいよって、うんうん、皆さんこれまで私はいっぱい働いてきたんだけれども、うん、もしかしてこれからも 働くのって正月が聞いてしまったんです。
まあ働くのっていうよりはもうブレイクするよっていう。
もう静かにしてたい感じなんですけど。そのゆきさんはじゃあ7年後だから。
うん、そうなんです。はい、それで実はこの20年の運期に入る5年から10年前に毒出しとも見て取れるような、うん、一時的な運気の低迷が見られないと、この20年間の大ジャンプはないんですね。で、今ジャンプって言ってしまいましたけれども、皆さん大きくジャンプするときって一回しゃがむじゃないですか。このしゃがんで助走をつけるということが大切ということで、この運命のジャンプのために大きな加工、いった一時の運気の加工がある。
いや、で久しぶりに去年皆さんにお会いした時に、ああかりんさんは宿命通りに生きてらっしゃるねって言って、その悲しいことがちょっと実はプライベートでもあったんですけども、なんか涙をしていただいて、で自分でさえもちょっと状況がわからない中、ああそうなんだ、そういうことなんだっていう、そのライフカレンダーの中の、納得できないことも、致し方ないというか、でそこでちょっとしゃがみ、今もなんかしゃがんでる感じがするんですけどね。
そうですから、ゆきさんに今起こりつつマイナスのことがあるのは決して悪いことではなくて、特殊な20年を生かすには必要だよってお話ししましたが、ただゆきさんちょっと別にもいろいろ特殊な運気を持っているので、多分今起こっていることよりももっともっと大きなダメージがあるような気がするとお伝えしたんですけれども、でもそれがどんなに苦しくても、それが次の幸せの鍵だと思って乗り越えてくださいということと、神様は絶対に人を潰すようなことをなさらないので、ゆきさんだから、この、試練を与えるっていうことですし、あと、ゆきさんの守り神はお母様なんですね。そのお母様が、もう100歳まで生きるっておっしゃってるって聞いて、もうこれはその成功間違いないなと思っております。で、この20年のことを私はかりんさんにもお伝えしたように、竜宮城に行くのと同じだって伝えてあるんですけれども、おとぎ話の浦島太郎ではこの特殊な20年が元になっているという説がありまして、浦島太郎のストーリーからもわかるように、この20年間はあっという間に過ぎ、20年が明けると一気に浦島太郎が老けてしまいましたよね。これはこの莫大な強運エネルギーがこの時期に消耗してしまうっていうことを意味しているとも言われています。そして、竜宮城で手に入れたものは、こちらの世界に持ってくることができないんですね。ですから、20年で得たものは、一旦手放すというルールがあります。ですが、20年で成功した小室さんや千正夫さんは、このルールを無視した結果、倒産や詐欺で捕まるなど、これまでの映画を全て失ってしまったという結果になってしまっています。また、この20年は、自分であっても自分でない。かりんさん、そうでしょ？
自分探しがないから。また20年。
別世界にいるようなものなので、20年後、この世界に戻ってきてみると、見え方も景色も変わってしまいます。ですから、もし、かりんさん、この20年に誰かと出会われて、もう、
結婚したりとか、
結婚したりすると、20年明けてみたら、あれ？私の結婚相手ってタイさんだった？ヒラミさんだった？っていうことに。
未来山っていうことですか？映画の中にいて、竜宮城って面白いところですね。そのゆきさんもじゃあ7年後にということで、コンサルを皆さんに受けられた感想 というか率直なご意見はいかがでしょうか。
私が本当に最初に皆さんにお会いして、鑑定を受けさせていただいたのが4年前だったんです。でちょうどその時に辛い年数を乗り越えたところで、皆さんにお会いできたので、まあ、辛い2年だったねということでこういう人は知らないで乗り越えちゃうんだよっていうことを言っていただいたので乗り越えた時点で皆さんとお話しできたのと、まあ、今回ちょっと迷っていた部分とかあったので、それをこう皆さんに会うことでこう迷ってたことが明確になってきた。そして今私が与えられているその時点がこれで良かったんだと思うことができて、迷いながらも背中を押していただけたというふうに感じて本当に感謝しております。
皆さん、ゆきさんは 6人のお子さんが
そうなんですよ。
いらっしゃるママには見えないですけど、
綺麗なね、うん、
で双子ちゃんが2組は、はいはいはい、男女2組、そしてそれぞれお一人お一人と6人、
はいはい、
すごいですね。そして、ご主人はワイキキでレストランですよね。
そうです、イルタッポというイタリアンレストランをやっておりまして、はいはい、まあ、新しく開いたワイキキディオールの上のヒルトンのほくらりの中で頑張ってやっておりますので、
はい、2階のガラス戸、はい、窓が、ね、ワイキキをちょっと、ね、静かに望める、はい、いい場所です。実は、
ね、カリンさんいらしたことがね、
はいはい、ありがとうございます。
コロナで行けてないんですけども今空いてますか。
空いてます。
夜だけ。
夜だけで日曜日はお休みですので。
あ、そうなんですか、はい、いろいろ、いろいろね、レストランあると嬉しいですからね。イルタッポね。
はい、イルタッポ。
覚えておきます、はいはい。で、ご自身は何をされてるんですか、今、現在。
もう、レストランオーナーとして毎日、はい、日曜日以外は、レストランに出勤して、家計を支えてくれてます。
そうですか。
ご主人様がね、今それをやってくださっていて、で、今、ゆきちゃんは、ちょっと本当に、迷っていろいろいる時で、今ちょっとこの収録の前も、うん、皆さんこれどうかなあれどうかなって言うから、うん、いや焦ってるって言ったら焦ってるって、うん、でそれが本当にやりたいって言ったら、うん、でご主人様にも同じことを言われて、うん、でこの時期特有なんですよ、うん、本当にこれから大きなことが来る時なので、もう7年後ね、本当に私は楽しみにはしているんですけれども、そうは言ってもこの最中はとっても苦しいと思うんですね。だから迷って当たり前だけれども、うん、この数日前にコンサルをさせていただいたんですけれども、その数日前にはもう迷ってるとかちょっと落ち込んでるっていうことも隠さないと自分がいられないようなゆきちゃんだったのが、今日来たらもう数日間でもう次のステップ、私は焦ってまして、もう全然開示して、でこれどうあれどうって、でもそれも違うですよね、もう本当に成長してるんですよ。
でもそれは鑑定を受けてみて一言一言が入ってくるからですよね。
そうです。
きっとでそれに合わせて、あ、やっぱりこの道をちょっと軌道修正するとか、今はどんな時期なのかとか、うん、これからちょっとマイナスなことがあるかもしれないけれども、ジャンプへのと、それがこれなのかなっていうね、う
ん、本当に皆さんの鑑定のおかげで前向きにこう構えられるというか、この7年の間、うんうん、自分のしたいこととか、どういうふうに人生を育んでいくかっていうのを、うん、なんか道しるべをいただいたような気がして、うん、本当に感謝しております。
もうだから本当にその7年先をかりんさんが言っておりますので、
7年後にかりんさんのところに行きますので待っててください。
まだ目も出てないんですけどもちょっとじゃあ見ててください。ジャンプできてるかちょっと足腰鍛えないとジャンプもできないですよね。
私も頑張ります。
いや参ったなっていう、若い時にそれが来てたらまたね、うん、違ってたかもしれないけど、
まだ若いってことですよ。はい、ジャンプしてください。
分かりました。さあこの鑑定なんですけれども、はい、日本の方で、はい、この後、まあ、3月4月5月としてくださいますね。
はい、はいはい、で、5 今回、まあ、この放送を聞いていただいている方は2つ方法がありまして、1つは私の携帯の方に5回コールをしていただいて、そしてその携帯番号、提示された携帯番号にこちらからおかけ直しをして、日本からの対応になりますけれども、Zoom とか LINE とか、お客様とご相談した形で、リモートで、サービスを、まず簡易鑑定をさせていただきたいと思っています。
はい。まあ、この中にもきっと日本にも旅に出かけて、はい、っていう方もいらっしゃると思いますので、まあ、日本にいた時、はい、まあ、私は日本だったんですけども、はいはいはい、なので、まあ、お時間とか日にちが合えばね、
はい、リアルでももちろん東京でも、
はい、はい、で、まあ、今回その、リモートで鑑定をするにあたって、はいはい、まあ、具体的なことは一度皆さんとお話ししていただいて、はいはい、
そうですね、電話で、はい、私の方がコールバックした時に、はい、お金の支払い方とか、はい、内容とかはお話しさせていただいて、うん、で、東京からリモートで、はい、サービスっていうか、会員鑑定をさせていただきます。
わかりました。はい、いや、でも、本当にこの鑑定、まあ、会員鑑定だとしても、その、スッという何かその、ね、指針を教えてもらったり、背中をボンと押してもらったりっていうような、これみんなそうですね、ゆきさんもそうですよ、私もこれからちょっと収束していこうかなって、実は10年くらいでも もうね収束していこうかなって思ってたんですけど、っていう、
これから
です、あ、そう、竜宮城ですよ本当にね。まあ、日本の会社としてサービスを、青山コンシェルジュという、
ね、は
い、
青山ライフコンシェルジュの方でサービスさせていただいて、はい、で、次回は6月に来る予定なんですけれども、この東京からリモートでサービスをさせていただいた方は、次回このハワイで直接お目にかからせていただいて、はい、で、無料で、フォローアップ、前回の、はい、フォローアップでもいいですし、
いいですね、
新たに一つだけ質問を、うん、お受けして、一緒にちょっとお茶でも、ハワイの空を見ながら、うんうんうん、お茶でも飲みたいなって思っています。
わかりました。晩鐘学コンサルティングで検索すると出てきます。晩鐘学は森羅万象の万に章、晩鐘学コンサルティングで検索してください。
はい。
ホームページ、ぜひご覧いただきたいと思います。
は
い、
よろしくお願いします。
はい。
あと、ゆきちゃんから、ちょっとなんかスペシャルな、そう、お申し出があるんですけど、ゆきちゃんお願いします。
今日の、ケーズラジオのこのコーナーを、ご視聴いただけた、お客様、エルタッポにお越しになられましたら、ラジオまたはケーズと、メンションしていただければ、10% オフ、割引させていただきたいと思っておりますので、うん、ぜひお越しください。
おすすめの一品ありますか？
一品はその時のおすすめメニューが違ったりするんですけど、今はラムのお肉とか、あとはやっぱり私定番のピザとかが。
ピザ、
はい、
ピザみんなで美味しかったです。
はい、あ、本当、はい、何ピザが美味しかったですか？
プロシュート、なんかそうそう、プロシュート 2、3 種類、
はい、ありがとう、
食べたんですけど、もう食べるのに必死で。
なんだか
雰囲気
で。そう、そう、楽しみです。私もちょっとまだ行ったことがないので、はい、次ね、6月には、はい、ぜひちょっと伺いたいと思います。
イルタッポ。
はい、はい、もうディオールのね、上なのですぐわかります。
わかりますね。はい。で、皆さんの電話番号なんですけれども、はい、こちら、そうですね、日本の番号に電話するので、着信が、はい、もし、ナンバーが見えないとかけられないんですけど、
はい、
ナンバーを見せるような形でお電話いただけたらと思います。はい、011810取って90306040888。もう一度言います。011810306040888。これに、まあ、5回コール、1回切って、もう1回、5回かけてください。そうすると皆さんが、 係数のリスナーの方だなと分かっていただけますね。
うん、5回鳴らして切っていただければ。
5回、は
い、
そっか、うん、切ってかけるじゃなくて、かけて、フルルルっと5回ですね。
5回切っていただければ、はい、そこで番号が表示されれば、うん、そちらに追って、はい、東京からになるので、まあ、今はハワイにいますけれども、東京からの場合は、ちょっと、遅れて、時間によっては、
そうですね、時差がありますからね、
はいはい。こちらのハワイの時間を考慮して、コールバックさせていただきます。
はい。連絡先なんですけど、コンタクトアット、番小学、ハイフォン、コンサルティング .jp です。そして、番小学コンサルティングで、ウェブサイトの方ございますので、そちらからもメッセージ大丈夫です。そうですね。係数のウェブサイトからも、はい、もし皆さんにつないでくださいということであれば、
はい、
努力いたします。
ありがとうございます、
はい。ということで、あっという間に時間が参りました。
はい。
ね、ゆきさんも、もう7年まだありますから、
はい。
頑張りましょう。
あっという間の7年だと思いますし、なんか本当にお二人が、7年後にまた再会して、こうね、それぞれの、新しい人生を、なんか、こう、語り合えるようなことになったら。
バンショーガクフレンド？
バンショーガクフレンド。
竜宮城、
竜宮城仲間で、そう、お二人とも竜宮城いるから、竜宮城で会えますよね。
お互い大か広めかどっちかわからないですけど。そうです。ね、皆さんまた来月も、
はい。
はい。楽しみにこの時間しております。
はい。はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
榎本美奈の晩鐘楽コンサル。今日は榎本美奈さん、そしてゲストはゆきさん、イルタポ、よろしくです。お相手は小倉かりんでした。
ありがとうございました。
マハロー。